今日恵みをいただく御言葉は民数記の8章20節から26節までです。民数記の8章20節から26節。モーセとアロンとイスラエル人の全会衆はすべて主がレビ人についてモーセに命じられたところに従ってレビ人に対して行った。イスラエル人はその通りに彼らに行った。レビ人は罪の身を清め、その衣服を洗った。そうしてアロンは彼らを奉献物として主の前に捧げた。またアロンは彼らの贖いをし、彼らを清めた。こうして後レビ人は会見の天幕に入って、アロンとその子らの前で自分たちの奉仕をした。人々は主がレビ人についてモーセに命じられた通りにレビ人に行った。ついで主はモーセに告げて仰せられた。これはレビ人に関することである。25歳以上の者は会見の天幕の奉仕の務めを果たさなければならない。しかし50歳からは奉仕の務めから退き、もう奉仕してはならない。その人はただ会見の天幕で自分の同族の者が任務を果たすのを助けることはできるが、自分で奉仕をしてはならない。あなたはレビ人に彼らの任務に関してこのようにしなければならない。アーメン。一言お祈りします。私たちの天の父なる神様、あなたのために務めを果たすこと、それをどのように行うべきか、この限りある肉体、また心、罪あるこの人間、それが神の宮の奉仕に携わるにはどのようなものであるべきか、主よ、今日私たちに教えてください。あなたの尊き御言葉の命でもって私たちを働き人としてどのようにすればよいのかを教えてください。この語る者の唇を清め、思いを清め、心を整えてください。聞く一人一人の耳を、心をあなたが清めてください。限りある罪ある人間、それがいかにしてあなたによって清められ整えられるか、それは私たちがあなたに向かうことによりけりです。主よ、どうか私たちをあなたの御言葉によって清めてください。この体は日々衰えておりますが、しかし内なる人は日々新たにされていることを感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。レビ人を、まず昨日の箇所では性別して主の働き人として、主の御前に、その手続きをしました。その手続きというのは、まずその身を清めるところからですね、清めの水で洗い、そして全身にカミソリを当ててその毛を剃り、またその衣服を洗ってその身を清めて、それから、その一定の捧げ物を、罪のための生贄などを捧げて、そうして、レビ人を私の任務に就かせなさいと主が命じられた。その通りに、今日はその通りにしたということで、記されております。レビ人はまず自分のその罪の身を清めて、 そしてその衣服を洗い清めました。そしてアロンは彼らを、ね、奉献物として主の御前に捧げて、そうしてレビ人はこの会見の天幕の奉仕に、その任務に着手することができるようになりました。でここでですね、23節以降主はモーセに告げて仰されております。24節、これはレビ人に関することである。25歳以上の者は会見の天幕の奉仕の務めを果たさなければならない。しかし50歳からは奉仕の務めから退き、もう奉仕をしてはならないと。ですから主がこの会見の天幕の奉仕をしなさいと定められたのが25歳以上で50歳までということです。先ほどのモーセの祈りの詩編では人間はその弱いは70歳、健やかであっても80歳とありますけれども、その奉仕の務めがこの天幕の奉仕、神様のための奉仕ができるのはわずかそのうちの25年だけですね。奉仕をするべきその時が定まっているわけです。人は本当に儚いものです。罪あるものです。そしてまた若すぎて力がなかったり成熟していなかったり、あるいは年を取るとその体力が衰えたり、まあ、そういったことで務めを果たせなくなってしまうんですが、しかし私たちは天での務め、この肉体が脱ぎ去る時が来ます。そして天に入った時、私たちは永遠の肉体を持ち、昼も夜も絶えず主の御前に仕えて、主の御前で神の幕屋で常しえに神と共に住まい、神のその奉仕務めができるようになります。ただこの地上において私たちは肉体をまとっておりますので、その限度があるわけですね。ところでここでは25歳以上のものはってあるんですけれども、民数記の少し前のところでは、ね、人口調査をする箇所においてはそこでは確か30歳から50歳までの人数を数えなさいって言われておりましたね。4章の方でそのレビ人のその数を数えなさい、でそれで4章の3節見ますと、それは会見の天幕で勤めにつき仕事をすることのできる30歳以上50歳までの全てのものであるってありますね。まあ、この人口調査をする上で、レビ人として、登録するべきは、まあ、30歳以上50歳までということで、その定めがなされております。ただ今日の箇所で神様が命じられたことは、25歳以上のものは会見の手幕の奉仕の務めを果たさなければならないですね。ですから会見の手幕の奉仕に着手しなくてはならないのが25歳以上 で、ただし人口調査でレビ人として、レビ人としてまた神の奉仕者として数えられるのは30歳以上ですね。ということは25歳は、まあ、働けるんですが、でもまだレビ人としての登録はされない、まあ、26歳27歳とですから5年間経験をしっかり積ん で30歳になったら、まあ、登録される、登録可能な、まあ、そういうことなんでしょうか。ちなみにですね、ダビデの時代においては、その数えられるのが20歳以上ですね。ダビデがそのように定めました。第一歴代史の23章ですね。第一歴代史の23章の、24節からのところを見ますと、そのところが書いてあります。第一歴代史23章の24節から、 それぞれ父祖の家に属するレビ族で20歳以上になり、主の宮の奉仕の仕事をしたものであり、一人一人その名が数えられ登録された一族の頭たちであった。ダビデがこう言ったからである。イスラエルの神主は御民に安息を与え、常しえまでもエルサレムに住まわれる。レビ人も幕屋を運んだり、奉仕に用いるすべての器具を運んだりする必要はない。これらはダビデの最後の言葉に従って数えられた20歳以上のレビ族の数である。彼らの役目はアロンの子らを助け、庭のこと、脇部屋のこと、清めて聖なるものとすることに関する主の宮の奉仕をし、神の宮で奉仕をすることである。並べ備えるパン、穀物の捧げ物である小麦粉、種を入れないせんべい、平鍋、混ぜ合わせたもの、また各種の量や大きさを測ること、立って朝ごとに主を褒めたたえ賛美し、夕べにも同じようにすること、うぬんと。ここでですね、ダビデの時代のレビ人の方針について記されているんですが、数えられる数も20歳以上、そしてその奉仕内容もですね、変わってきております。もうダビデの時代は幕屋というものはありません。神殿です。ですから幕屋はですね、その幕とか、また釘とか土台とか、ね、板とかを運ぶという奉仕はもうこの時代には存在しないんですね。むしろレビ人たちは、庭のこととか、門営とか歌うたいとか、あるいはこういう捧げ物の分量を測るとか、そういった奉仕が、メインですね。ですから幕屋の時代とは変わってきているわけです。このようにですね、主の奉仕者は、時代ごとにその内容は変わります。もっとも神様に仕え、神様に捧げられたものという立場は変わらないんですが、しかしその内容はですね、変わってきており、そしてそれに、着手する年齢も、ダビデはこの時20歳以上ということで、それで十分だろうと、おそらく判断したのでしょう。歌うたいとか、門営とか、そういったことに関しては、幕屋を運んでいたあの時代、男子は、25歳以上、もう肉体が成長して壮健であり、ある程度精神的にも成熟した年齢が求められ、そして、登録されるのは30歳以上、そのような時代だったんですが、今私たちはレビ人のように神の奉仕者ですね。そして年齢制限というものは、特に、ないですね。幼子でさえイエス様に、ね、ダビデの子にホサナ、イエス様に賛美しておりました。で、パリサイ派の人たちがイエス様に黙らせてください、子供たちが何て叫んでるのか、あなたはお聞きですか。当時はですね、子供が神を褒めたたえるなど、不遜だ、そういうふうに思われていたんですが、でもイエス様は、いや聞いている、あなた方は幼子の唇を通して賛美をの備えられた、それを知らないのか。私たちは今や本当に幼子でもですね、主を褒めたたえ賛美することができ可能です。今や私たちは主に捧げられたものです。それには年齢の制限はありません。いくら幼子であってもですね、イエス様を主として、イエス様を褒めたたえたいということであれば、教会では奉仕をしておりますね。この間も、そのような、幼子たちの賛美や、また、ダンスを、見ました。ただ私たちはですね、幼子であっても、幼子であれば自動的に奉仕ができるというものではなく、やはりですね、主に対するその霊的な成熟さが求められるわけです。この奉仕において肉体の年齢よりも、むしろ 私たちの内なる人、それが重要なわけですね。私たちの外なる人は日々衰えております。そして私たちのその肉体の衰え、それはとどめることはできません。そして私たちの霊性もですね、時に衰えてしまう時があります。しかし霊性はたとえいくつになっても復活することができます。肉体の衰え、もう年をとって肉体が衰えてしまう、まあ、それはその肉体を復活させるというのは、まあ、医学的には難しいし、トレーニングとかでも難しいでしょうけれども、しかし霊性においてはですね、主に悔い改めて立ち返るのであれば、いつでもそれ霊性を復活させることが可能です。バプテスマのヨハネはイエス様にバプテスマを授けた後、イエス様がどんどん弟子たちを作って栄えているのに、ヨハネの弟子たちはどんどん少なくなって衰えている。でその様子をバプテスマのヨハネたちがヨハネに言ったところ、ヨハネは人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできない、花嫁を迎えるのは花婿です、そして私はその花婿の声を聞いて大いに喜んでいる、あの方は盛んになり私は衰えなければなりませんと言いました。バプテスマのヨハネでさえですね、あの女が生み出した人間の中で最も偉大なバプテスマのヨハネでさえ衰えるんです。そしてバプテスマのヨハネは何を見ていたかというと、あの方が栄えるのを見ておりました。レビ人たちもですね、25歳から勤めに入り30歳で登録され、そうして20年間その幕屋の奉仕をすることができました。器具を運んだり契約の箱を運んだり、そういったことをして、しかし50歳になると、それができなくなります。まあ、50歳を超えれば、彼らを見守ったりガードしたりそういったことはできるんですが、しかし自分からもう運ぶことはそれは許されておりません。年齢制限があるんです。奉仕がやがてできなくなる時は来るんですが、しかしレビ人にとって重要なこと、バプテスマのヨハネにとって重要なこと、人にとって重要なことは、この肉体で何ができるかということではなく、あの方です、イエス様、幕屋のその本体である神様、あの方が栄え、そして私たちは衰えていいんです。私たちはやがて塵に返ります。しかし霊は決して滅びることはありません。やがて私たちは天の誠の聖所に入って、そこで常しえに主を褒めたたえ主に仕える奉仕に入ることができますが、しかしこの地上においてはその永遠というのはないんですね。肉体は必ず衰えます。しかし私たちにとって希望があるのは、外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされていることです。第2コリントの4章にその御言葉が書いてありますね。第2コリントの4章16節からです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。アーメン。私たちは外なる人は衰えなくてはなりません。しかし あの方が盛んになるのであれば、私たちは喜びがあります。内なる人は日々新たにされております。その内なる人、それは霊であり、目に見えるこの肉体ではなく、目に見えないものにこそ私たちは目を留めるべきです。目に見えない霊、私たちは持ってます。全能者の息吹を持っております。この全能者の息吹はやがて元あったところに帰らなくてはなりません。この肉体は元あった塵として大地に帰らなくてはなりませんが、しかし常しえに私たちは永遠なる神の幕屋で仕えることができます。新しいエルサレムは天から降りてきます。そしてヨハネは声を聞きました。神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。神は彼らの目の涙をすっかり拭い取って、もはや死もなく悲しみ叫びもない。以前のものはもはや過ぎ去ったからである。主はすべてのものを新しくされます。この肉体、私たちはしばしの間この肉体によってうめいておりますけれども、しかしやがて来たるべき永遠に失われることのない栄光のために、今この地上の幕屋において私たちは神に仕えることができます。この地上において神様に仕えること、それは常しえの永遠の栄光をもたらす務めです。どうかこの地上において、確かに諸々の困難もあります、不具合もあります、この肉体において不自由さはありますが、でも希望を失わないで永遠の務め、神様の務めに日々ついて、そして希望を失うことなく主に近づけられつつ、日々この栄光の務めを果たしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。私たちのこの肉体は日々古びていきますが、しかし日々内なる人の方は新たにされて、日々若々しく、あなたの栄光へと日々近づいている、この栄えの日々を感謝いたします。私たちがあなたに、この地上における有限の、また古びていくこの肉体におけるあなたへの務めを、主よ、終わりの時までしっかりと果たし続ける私たちでありますように、この体を用いて、ただあなたの栄光を表すために用いられる私たちでありますように、どうか今日一日もその地上における多くの日々の中のこの一日を、またあなたに対して忠実にこの務めを果たしていくことができますように、どうか私たちを整えてください。私たちは衰えても、しかしあの方は、花婿は栄え、そして豊かに栄えていく、そのありさまを私たちは喜びを持って、また望みを持って、それを眺めつつこの日々を歩んでいくことができますように、イエスを助けてください。今日いただいたこの希望の御言葉に感謝して、私たちの尊き主、花婿であるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。